コーツ、今日も推し活について、前回推しについて話しました。推し活について話しました。いろいろなことを言いましたが、まあやや批判的にね、まあ話してみたけど、やっぱり難しいですよね。何が難しいかというと、これを批判することがどれだけ難しいかということに気がつきました。で、今日はそれについて話したいと思います。なぜこの推し活批判というのが極めて難しいものになってしまうのかという構造的な、問題というか、まあ、構造的なことについて話したいと思います。まあコーヒー飲みながらね。うん。うまい。このコーヒーはうまい。俺は本当にコーヒー推しだな。前回言ったように、まあこういうのは別にいいと思うんですよね。その好きなものがあって、それをまあ好きだという代わりに、推してますみたいな。でもそれって本当の意味での推しではないんですね。やっぱり推しっていうのはなんかこうサポートしている、こうちょっとお金を払うことによってまあまあ、支えているような、まあ、そういう現実がやっぱりありますよね。で、まあ前回はそれについてちょっとこう批判的に言ったんですが、今回はなぜじゃあそれが推し批判みたいなのが難しいのかっていうことです。推し活批判が難しいのか、それはね、やっぱり推し勝つというか、まあこれがすごく極めて人間らしいアクティビティだからだと思いますね。やっぱり動物とかってやっぱり自分のことに精一杯で、まあ、自分のことだけを考えて、まあこの前ね、僕がグランピングに行った時の話をしましたが、例えば羊がいるんですよね。で、羊がまあたくさんいて、まあ餌をあげることができるんですけど、僕とか子供とか奥さんがこう羊にね餌をあげるんですけど、まあできるだけこう小さい羊に餌をあげたいと思うじゃないですか。で、小さい羊がいたらこう手を出してね餌をこう出すんですけど、横からでかい羊がもうドーンとその小さい羊を押しのけて、俺に食べさせろみたいな態度を取るわけですよ。で、まあそれが多分その羊の親なのか、それともまあ全然知らないおじさんなのか分からない、多分知らないおじさんかもしれないけど、人間だとね、まあまあたまにその大谷翔平のホームランボールを少年なんか、そこで少年がこうホームランボールを取ろうとしたところを横から押しのけてくるおじさんとかいますけど、でもそれちょっと悪いですよね。人間だったらおいおいおい、お前この少年にあげろよ思うじゃないですか。でも羊とかはまあそういう批判ももちろんないし、他の羊がね、あなたさちょっとその小さい羊にあげたらどうとか、そんな話もないし、まあそういうのないんです。何にもないの、動物だから。動物はまあ自分のことを考えてるでしょ。人間だからまあ他の人のことを考えるんですけど、それがね極めて人間らしく、やっぱりこう自分よりも他人とか自分よりもあの人っていうふうに考えがちなんですよ。で、それが素晴らしいこともあるし、そうやって大谷翔平のホームランボールを譲るということにもなるし、まあやりすぎてしまうとファシズムもう一気に飛んだけどね、大谷翔平のホームランボールを取る少年からそれを奪う大人、まあそれは良くないよ、ね、そうやってたしなめて、大谷翔平のホームランボールはやっぱり少年にあげるべきだと、ね、その話をしていて、いきなりファシズムの話、あれびっくりした、びっくり、自分でもびっくりしましたけど、まあいわゆる人間がやっぱり他人のことを考える、自分よりも先に他人のことを考える、自分のホームランボールよりもその少年にホームランボールをあげたいと、そういう素晴らしいアイデアもあるし、やっぱりこう推し活のようにまあ、自分よりもカリスマみたいになっていくと、それが結局政治の舞台になると、まあ一人の人間にたくさんのパワーを上げ、でまあ危険な状態になってしまうと。前回なんか僕の 話がちょっと誤解されなかったかなと思って今回補足ですね。それは前回言っていたことは、なんか毎日毎日電車の中とかで自分の推し推し推し、そして昼ご飯の時も推し、休憩時間も推し、仕事が終わっても推し、週末は全部推しみたいになると、それはどうなの、ね、そうしている間になんかこう政治とかのニュースとかもちゃんと見た方がいいんじゃないのみたいに聞こえてしまったと思って、で それはね、なんで問題なのかというと、その結局政治家とかも政治家推しみたいになってるでしょ。だから僕が言いたかったことは、全てのその推し活っていうのが実はアイドルとかだけじゃなくて、いわゆる特定の人間にこう自分たちのこう力を上げる、で応援といえば聞こえがいいけど、結局構造的に僕がやっぱり好きじゃないんです、そういうのは。構造的になんかそれぞれの人がそれぞれの人の人生をちゃんと生きてて、まあ他人は他人ですよねと、まあただやっぱりこう政治家とかちゃんとチェックしないとろくなことをしないから気をつけましょうと、まあそれぐらいでよくて、でもなんかいわゆる熱狂ですよね。おお、あの政治家すごいとか、わあ、あのアイドルすごい、いわゆるそういう熱狂が怖いんですよね。なぜかというと構造的に怖いから。それが特定の人たちに力を、大きい力を与えることに歴史が証明し続けてますからね。それは僕はちょっと怖いから、なんか推し活のその構造が、そのカリスマみたいな構造が、まあファシズムに見えてしまうこと、まあ可愛いアイドルとかが独裁者とは言わないですよ、言わないけど、なんかその構造を見るのがやっぱりあんまり好きじゃない。そのたくさんの人たちが熱狂しているの姿を見るのが僕はちょっとやっぱりちょっと怖いんですよ。やっぱりエスカレートして考えちゃうからね。だからこうなんか多くの人が集まって、しかもその目の先には一人の人間がいるっていうの、これがすごく人間らしいでしょ。政治もそうだし宗教もそうだし、まあ、基本的に同じパターンなんですよね。でそれが素晴らしい結果を出すことも確かにあります、スーパーヒーローみたいな。だけどまあそうじゃないこともあって、そこが構造的にね、やっぱりちょっとしっかり見ていかなければいけないと思ったとこなんですね。だから前回の話を聞くと、僕がそのアイドルばっかり見てないで、もっと社会問題もチェックしなさい、そういうふうに聞こえたかと思って、そうじゃないんですね。そうじゃなくて、その構造的に同じなんですよね。同じ構造をいろいろな場所で見ることができるから、もう少しなんていうかな、人間はもう少し平等に、こう存在した方がいいんじゃないのと僕は常々思ってますね。本当に、無人島にいて、まあそれぞれの人がそれぞれの仕事をしなければいけなくて、まあリーダーが一人生まれたら確かに便利ですよね。だけどそれは理想的ではないです。そっちの方が便利だとしても、必ずリーダーは力を得てね、じゃあこの女みんな俺のものだみたいなまあそれはちょっと特定のタイプのストーリーかもしれないけど、まあでもとにかくこう食べ物とか、そのいわゆる資源みたいなものを一人の人間がコントロールし始める、これは恐ろしいですよね。じゃあ僕が言ってることって何ですかっていうと、なんか多分共産主義的だとか社会主義的だとか、そう聞こえるかもしれないけど、それはそれでね、あれ結局構造的にはさっき僕が言った注意したものと同じでしょ。いわゆるまあある特定のグループが全体を支配しているわけで、その支配構造が僕は全然好きじゃないから、それはやっぱり理想的じゃないですね。じゃあ理想的な世界というのはどういうことか、まあそんな話は今日はします僕のコーヒーが冷たくなる前に、ポッドキャストをやめて、リラックスタイムに入ろうと思います。それでは皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。